お差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌66番1節から4節。
Thank you.
主の祈りをいたします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をあらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなれはなり。アーメン。一信条を告白します。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより下りて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヘブライ人への手紙10章11節から18節、新約聖書の413ページ。ヘブライ人への手紙10章11節以下、すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて永遠に神の右の座につき、その後は敵どもがご自身の足台となってしまうまで待ち続けておられるのです。なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからです。聖霊もまた私たちに次のように証ししておられます。それらの日の後、私が彼らと結ぶ契約はこれであると主は言われる。私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにそれを書きつけよう。もはや彼らの罪と不法を思い出しはしない。罪と不法の許しがある以上、罪をあがなうための備え物はもはや必要ではありません。以上です。
ヘブライ人への手紙を共に読み進めております。しかし実は、失礼しました。お祈りをいたします。万物の作り主なる父なる神よ、本日は三位一体の主日を祝います。先主日はペンテコステ、聖霊降臨、そして本日は三位一体の主日であります。父子聖霊なる三位の神の間に、中に愛の息吹が大きく吹いて、そのダイナミックな循環の中に私たち一人一人もまた入れられることを、入れられてきたことを共に感謝する主日であります。神よ、どうぞこの朝もそのあなたのダイナミクスに私たち一人一人が導かれ、招き入れられ、そしてその愛をしっかりと受け止め、これからの新しい一週間を歩み抜いていく力を与えられることができますように。どうぞこの主の日の礼拝を通して私たちを強めてください。また本日は花の日の礼拝、講壇の前に美しい花がたくさん並べられております。礼拝後にはこの花を持って、日頃礼拝に集うことのできない教会員をお尋ねをいたします。洛北教会のその門案をあなたが支え導いてくださいますように。安否を問われる兄弟姉妹たちが、そのことをも感謝をしつつ、どうぞそれぞれの場所で良い応答を成していくことができますように、御守りください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今ヘブライ書を読み進めているわけでありますけれども、実は率直なところを申し上げますと、牧師仲間でいろいろ話をしておりますときに、いやー、ヘブライ書では説教はあんまりしたくないなという人が時たまある。なぜかというと、もうともかく同じようなテーマの繰り返しであってね、そして、それがずっとこう繰り返されていく。で、非常に一つ一つ説教に合うトピックスのようなものがあるわけじゃないと、非常に地味に同じことが繰り返されていくもんねっていう、そういう印象を持つ人が多いんですね。で、しかも構造的にも神学的にも結構ややこしい、難しいという印象であります。それは実は私も同じような印象を持ってまいりました。しかし、いつかヘブライ書をきちっと説教したいというか取り組みたい、そういう思いを持っておりまして、今皆さんと一緒に読み進めているわけであります。宣伝になりますが、もう一つはコヘレトの言葉です。これも本当に最後はコヘレトの言葉をじっくり味わいたいもんだと。今これは祈祷会、朝の聖言、夕べの祈祷会でコヘレトの言葉をと取り組んでいます。今までまとまって読んだことはなかったんです、コヘレトの言葉ね。しかしこの度、真正面からしっかりと取り組んでいきますと、あんな面白いものはないなという、そういう印象を持っております。どうぞお時間のある方は朝の聖言、夕べの祈祷会、ぜひご出席いただくとよろしいかと思います。さて、それで今日の箇所になりますが、実は今日の箇所にも冒頭で申し上げました、同じことの繰り返しと取られるような言葉が出てくるんですね。で、それはどこにあるかというと、例えば12節です。しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて永遠の神の右の座につき、うんぬんというこの表現、唯一の生贄、これはこれまでヘブライ書を学びつつ 何度か聞いた言葉ですね、聞いたような覚えがある言葉です。私説教黙想に一回生と永遠生というふうな題をつけて黙想を書いたこともありますよね。キリストの捧げの一回生なんだと、犠牲の一回生なんだと、そして永遠生なんだと。でただ一度、信仰告白の中でも我々は告白するわけですから、キリストはただ一度ご自身を完全な生贄として神に捧げ、うんうん、ですからただ一度です。そうしますとここに書いてある罪のために唯一の生贄を捧げてって、それ完全に重なるわけですね。ところがです、ところが実はギリシャ語そのものを確認をしてまいりますと、この十二節は罪のために唯一の生贄、この唯一なんという言葉は実はどこにもないんですね。そのギリシャ語直訳しますと、キリストは罪のために一つの生贄を捧げてって書いてある。唯一ではないです、一つのです。オンリーワンではなし、ワンの全部、たくさんある中のその中の一つというような意味です。唯一っていう言葉を使ってない。読んでいて本当に驚きました。さらに14節、なぜならキリストは、ここでもです、唯一の捧げ物によって、ここも実は同じ言葉であって、直訳をすればこれは唯一ではない、ここも一つの捧げ物をということになるわけであります。ではその唯一のというのと一つのの違いというのはそんなにこの場所で大切なのか、これが実は本当に大切なことなんですね。ところが、まあ、いつも文句ばっかり言ってる申し訳ないんですが、新共同訳聖書を訳した人たちはキリストの犠牲の一回生っていうね、もうそれが頭の中にがっちりと組み込まれているもんですから、一つのとしか書いてないものを唯一のとつい訳しすぎてしまうんですね。これはこの箇所を理解する上で非常に残念なことであります。では唯一のと一つのってどう違うか、先ほどもちょっと申しました通りです、オンリーワンではなしに一つの捧げ物、唯一というと捧げられるものはそれしかないわけでしょ。他の捧げ物は全部排除されていくわけじゃないですか。ここはね、そうじゃないんですよ。一つの捧げ物をキリストはされたという、そういうことにはなるわけです。そして14節もう一度お読みしますが、なぜならキリストは、ちょっとここを変えて言いますね、一つの捧げ物によって聖なるものとされた人たちを、すみません、ここももう翻訳のことはここだけにしておきますけど、ここもここも違うんです。聖なるものとされた人たちっていうと、もうこの人たちは聖なるものにされているわけでしょ。ここも原文はそうじゃないんです。本当に大事なことなんだけど、聖なるものとされつつある人たちなんです、ここ、ね、その聖なるものとされつつある人たちを永遠に完全なもの、聖なるものとされつつある人々を永遠なるものとして完成された、完成されるっていうかね、そういうふうに書いてあるんですよ。で、何を言ってるか、こんなに 大切なことはないと思いました。私は牧師としてこれまで人の死、そのことに一体何度立ち会ってきたかなと思います。一体何人の人々を葬儀を司らせていただいて、その人々を父なる神の御元に送ったかな。 ざーっと数え上げてみただけでも半端な数字じゃないんですね。でしかもその人が入院しておられる、もう間もなく息を引き取りそうだという時には、夜中でも病院に若い頃は駆けつけました。そしてその方の病床にずっと付き添いながら、最後の時ご家族と一緒に、まあその最後の時にやっぱり牧師がいてくれるっていうのはご家族にとっては本当に心強いことのようですね。そして今息を引き取られる、その寸前に祈りをする、そして天に召された後もまた家族みんなでその方を囲んで祈りを捧げる。私はその経験をずっと積み重ねてまいりまして、この箇所の意味が本当に分かった、そういう思いがするんですよ。どういうことかというと、キリストがお捧げになったものは唯一の捧げ物ではないです。ここではね、ここではですよ。キリストは一つのものを神にお捧げになった。一体何を捧げられたかというと、まさに己自身の存在そのものです。そして自分の命そのものをキリストは神にお捧げになった。さらにそのことを通して彼は何をされたかっていうと、聖なるものとされつつある人々を受け止めて、その人々の命を永遠の完成に導かれたのだっていうのがここの趣旨なんですよ。そのことを思いますときにね、もう一つここはぜひ読んでおきましょう。やはり15節、聖霊もまた私たちに次のように証ししておられます。それらの日の後、私が彼らと結ぶ契約はこれであると主は言われる。私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにそれを書きつけよう。これは何との対比で語られているかというと、一番最初の律法が石の板に書きつけられて授与されたことと対比されているわけです。新しい契約はね、石の板に書くんじゃないんだと。新しい契約はあなたたちの心に置かれるし、あなたたちの思いにそれを書きつけていくんだと、これはエレミアですけど、エレミア書は言うわけです。これって何を言ってるかというと、関係のね、応答性を言ってるんです。石の板に動かない文字として書かれるんじゃない、あなたたちの心と思いにそれは書きつけられていく。何のためかというと、はっきりしています。あなたたちがその神が書きつけてくださった自らの心と思いと思って神様に応答していくものとなるためです。まさしくそうなんだ。これがキリスト者の本当の姿である。私はこの箇所を思い起こしながら、天に召されていった人たちの姿を間近でずっと見ていてます。本当にそう思うんですよね。キリストは一つのものをお捧げになった。その一つとはキリストの存在であり、また命だ。天に召され行こうとするそのキリスト者一人一人、彼らもまたまさに自分の存在そのものを、自分の命そのものを神様の前に差し出して生きてきた人々なんだ。そして主キリストはその人々です。まさに聖徒として完成され行こうとしているその人々の存在を、イエス・キリストがこそが永遠のものとして完成してくださったのだ。私の一番身近な人の死を目の当たりにしながら、そのことをもう一度ごく最近に確認をしたというか思い起こしました。ああ、この人は今自分の存在を本当に神様の前に差し出している、自分の命そのものを一つの捧げ物として キリストがそのようにしてご自身の命を捧げられたのと全く同じようにして、今自分の命そのものを神様に向けて捧げようとしている。いや、捧げ続けて生きてきたのだ。このことから私たちは一つの大切なことを学びますよ。それは何か。それは死の間際だけではない。むしろ心と思いに書きつけてくださったわけですから、その心と思いが一番活発に働くその時にも、その時にこそと言っていいかもしれませんね。私たちはキリストに倣ってです、イエス様がそうされたごとく自分の存在そのもの、そして自分の命そのものを神様の前に差し出し続けて、捧げ続けて生きていくのであります。そして主イエスはその生涯を根底から支えてくださる。そして言いたも、聖なるものとされつつある人々をキリストは永遠に完全なものとしてくださるのだ。ここに私たちの人生の目標が与えられますね。そうか、私の人生の目標、それはこの自分の存在を本当に拙いものではあるけれども、イエス様の後に続いてこの自分の存在を、この自分の命を神様に差し出し続けて生きることなんだ。どんなに拙いものであってもキリストはそれを良しとしてくださって、生徒として私たちを完成してくださるのである。そのことを単なる例え話や絵空事ではなしに、私は本当に妻の死を目の当たりに見ながら、本当にそうだと、この御言葉こそ揺らぐことのない事実の恵みなのだと、恵みの事実なのだと。それはもちろん妻だけではありません。先にこの教会に行き天に召されていった人々一人一人がそうだったのだ。そのことを深く深く思わしめられたのであります。神様はそのようにして私たちを父と子と聖霊なる神のその愛のダイナミクスの中に一人一人を抱き留めて繰り込んでいってくださる。それが私たちの生涯に与えられた本当に豊かな最後の恵みであり、また救いなのだ。そのことをみんなで覚えながら新しい一週間を共に歩むものでありたいと願います。祈りをいたします。万物の作り主なる父なる御神、あなたの一人子が自分自身の存在を、またその命をあなたの御前に差し出すことを通して、私たち一人一人の贖いを、そして生徒としての永遠の完成をなさしめてくださいます。どうぞ神よ、私たちもまた一つの捧げ物として自分自身の存在とその命をあなたの前に差し出しつつ、日々を生きることのできるものとならせてください。牧会祈祷でも覚えましたけれども、本日はこの後教会の教会員の皆様が門庵を花を持ってなしてくださいます。神様、あなたがお作りになったこの世界の中に、あなたが咲かしめてくださった花々であります。どうぞこの花々を通して、この楽福教会の教会員みんなの祈り、また配慮、そして愛、それらを豊かにお届けすることができますように。神よ、どうぞその行く道と帰る道とあなたがお守りください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、週の初めの日曜日の朝、ただいまは三位一体主日花の日の礼拝を捧げ、共に賛美し、神様の御言葉に耳を傾け、豊かなお恵みをいただくことができましたことを感謝いたします。本日はこの礼拝後、花の日として兄弟姉妹方のお宅を訪問いたします。訪問する方とそのご家庭の上に、また病気や怪我、ご高齢のゆえに教会に足を運ぶことのできない方々や、その他いろいろな事情で教会に来ることができない方々の上に、神様の豊かなお恵みがありますように。今日から始まります1週間、本日この礼拝でいただきましたお恵みを糧に元気に歩んでいくことができますよう、一人一人を支え導いてください。今ここに感謝と献身の印として礼拝を捧げ、献金を捧げいたします。どうぞ神様の御用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですが、礼拝直後に青年会5分間集会、そして花の日の訪問を実施いたします。今週の集会ですが、15日水曜日、聖書研究10時半から司会は大浜圭介兄弟、夕方7時半からは祈祷会が持たれます。18日土曜日午後2時から説教黙想を読む会が開かれます。その他個人消息報告、各自でお読みください。それではご起立いただきまして、唱詠541番
の恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。 何か報告のある方おいでになりますでしょうか。はい、どうぞ。
教会生活委員会です。先ほどお祈りの中にもございましたが、今日花の日の訪問がございます。まだいけるのかな、ご質問など今日突然やけど参加したいよという方がいらっしゃいましたら、長谷川さんをはじめ生活委員会までご一報ください。はい、ということです。この用紙にご記入ください。はい、よろしくお願いします。
それぞれもう長い書いてますので、訪問していただく方にお配りお渡しします。
そうですか、はい、
失礼しました。よろしくお願いいたします。
他に何か報告がある方よろしいでしょうか。ちょっとご紹介が遅れましたけれども、ここにこういう素敵な手すりを役員会で検討してくださってつけてくださいました。本当に助かります。ありがとうございます。取り外しも聞きますので、はい、まあ、そういうご報告をしておご紹介いたします。他に何かよろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。